第22章、御霊の賜物。
問い、主はどんな御霊の賜物を与えてくださるでしょうか。バプテスマを受けた後、一人一人が聖霊の賜物を授かるために安守を受けます。そして、忠実であれば、絶えず聖霊の影響力を受けることができます。聖霊を通して、私たち一人一人は、御霊の賜物と呼ばれる種々の霊的な力を授かることができます。これらの賜物は、キリストに忠実な人にのみ与えられます。これらすべての賜物は、神の子たちを益するために神から来る。教義と誓約、第46章、26節。御霊の賜物は、福音の真理を理解し、教える上で助けとなります。人に祝福をもたらせるように助けてくれます。私たちは天の御父の身元に戻れるように導かれるのです。賜物を賢明に用いるためには、賜物について理解するとともに、賜物を伸ばす方法や、サタンから来る偽りの賜物を見分ける方法を知る必要があります。聖文には数多くの御霊の賜物があることが記されています。これらの賜物は、この世に誠の教会が存在した時には、いつでも教会員に与えられてきました。マルコ、第16章、16節から18節参照。御霊の賜物には、以下のようなものがあります。
異言の賜物、教義と誓約、第46章、24節。
時として、私たちは、不慣れな言語で福音を伝える必要があります。このような時、主はその言語を話す能力をお与えになれます。大勢の宣教師が異言の賜物を授かっています。本章の写真を参照。次のような話があります。オランダで伝道していたアロンゾ・ A ・ヒンクレイ長老は熱心に祈り、勉強したにもかかわらず、オランダ語がほとんどわからず話すことができませんでした。ある時、以前に訪問したことのある家を訪れると、中から女性が出てきて、腹立たしげにオランダ語でまくし立てました。すると驚いたことに、ヒンクレイ長老はその一言一言が理解できたのです。ヒンクレイ長老は女性にオランダ語で証を述べたいと強く感じ、話し始めたところ、口から出てきた言葉は非常に正確なオランダ語でした。しかし、伝道部会長にオランダ語を話せたことを知らせようと戻った時には、すでにその能力を失っていました。これまで多くの忠実な教会員が異言の賜物に恵まれています。ジョセフ・フィーリディング・スミス、Answers to Gospel Questions 第2巻、32ページから33ページ参照。
異言を解釈する賜物、教義と誓約、第46章25節。
この賜物が与えられるのは、言語を理解できないにもかかわらず、神から重要なメッセージを受けなければならない場合です。例えば、デビッド・オー・マッケイ大官庁は、ニュージーランドで、通訳なしで生徒たちに話したいと心に強く感じたことがありました。大官庁は、皆さんが私の言葉を理解できるように、主の祝福を願っています、と述べて英語で話し始めました。話はおよそ40分続きましたが、話をしながら、大勢の生徒たちの表情や目に光る涙を見て、大官庁は彼らがメッセージを理解していることが分かりました。Answers to Gospel Questions 第2巻、30ページから31ページ参照。
翻訳の賜物、教義と誓約、第5章4節。
教会の指導者から主の言葉を翻訳するよう召された人々は、本来の能力以上に翻訳する賜物をいただくことができます。すべての賜物と同様に、義にかなう生活をして熱心に学び、その賜物を得るために祈らなければなりません。そうするときに、主は心を燃え立たせて、翻訳が正しくできたことを感じさせてくださいます。教義と誓約、第9章、8節から9節参照。ジョセフ・スミスは、翻訳の賜物を授かってモルモン書を翻訳しましたが、この賜物は御霊を受けるにふさわしい時にだけ与えられました。
知恵の賜物、教義と誓約、 第46章17節。
人の気持ちを理解する能力や福音の原則を理解して生活に取り入れる能力に恵まれている人もいます。聖書には次のように記されています。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。そういう人は主から何かをいただけるもののように思うべきではない。ヤコブの手紙第一章五節から七節。主は次のように言っておられます。富を求めずに知恵を求めなさい。そうすれば見よ、神の奥義はあなたに明らかにされる。教義と誓約第六章七節。
知識の賜物、教義と誓約第46章18節。
人は天の御父のようになり、やがてすべての事柄を知るようになります。神と神の律法に関する知識は聖霊を通して明らかにされ、教義と誓約第121章26節3章。これらの律法に無知であれば人は救われることができません。教義と誓約第131章6節3章。主は次のように啓示しておられます。もしある人が聖霊と従順によってこの世で他の人よりも多くの知識と英知を得るならば、来たるべき世でそれだけ有利になる。教義と誓約第130章19節。主は御業に関してできる限り学ぶように命じておられます。すなわち天と地のこと、すでに起こったことやこれから起こること、また国内や国外のことについて学ぶよう望んでおられます。教義と誓約第88章78節から79節3章。しかし中には自分自身の勉学のみに頼って知識を得ようとし、聖霊の助けを求めない人がいます。このような人は常に学んではいますが、いつになっても真理に到達することができません。第二テモテ第三章七節三章。聖霊からの啓示を通して知識を得るとき、御霊がその人の思いと心に語りかけられます。教義と誓約第六章十五節、二十二節から二十四節、第八章二節、第九章七節から九節三章。
知恵と知識を教える賜物、諸内第十章九節から十節。
福音の真理を説き証しする特別な才能に恵まれている人もいます。この賜物はクラスで生徒に教えるとき、親が子供に教えるときに使うことができます。さらに相手が福音を理解できるようこの賜物の助けを得て教えることができます。
イエス・キリストが神の御子であられると知る賜物、教義と誓約第46章13節。
これはイエス・キリストの特別な証人として召された預言者と使徒の賜物ですが、他の人にも授けられます。あらゆる人が聖なる御霊の囁きを通して証を得ることができます。デビット・マッケー大官長は次のように教えています。主は教義と誓約の中である人々にはイエス・キリストが神の子であられ、世の罪のために十字架につけられたことを知ることが聖霊によって許されると言っておられます。教義と誓約第46章13節3章。このような人々は啓示の岩にしっかりと立って世界に証を述べます。歴代大官長の教え、デビッド・オー・マッケイ166ページ。
人の証を信じる賜物、教義と誓約第46章14節。
聖霊の力を通してすべての物事の真理を知ることができます。ある人の話が真実かどうか知りたいとき、信仰を持って神に尋ねる必要があります。もし祈る事柄が真実であれば、主は心に平安を与えてくださるでしょう。教義と誓約第6章22節から23節3章。このようにして預言者や誰か他の人が確かに啓示を受けたのだと知ることができます。ニーファイは父親が見た夢が真実であることを見て味わい、知りたいと主に願いました。 ニーファイ第1章、第10章、17節から19節参照。
予言の賜物、教義と誓約、第46章22節。
過去、現在、未来に関する真実の啓示を受ける人々は、予言の賜物を持っています。予言者は、この賜物を持っていますが、私たちも自分の生活を整えるために持つことができます。第一コリント、第14章、39節参照。私たちは自分自身、あるいは自分の召しに関して神から啓示を受けることができます。しかし、教会やその指導者について啓示を受けることは決してありません。自分の管理しない誰かについて啓示を受けることは、天の秩序に反するからです。真実の予言の賜物を持つ人であれば、主が聖文の中で言われたことに反するいかなる啓示も受けないでしょう。
癒しの賜物、教義と誓約、第46章19節から20節。
ある人には癒す信仰があり、またある人には癒される信仰があります。すべての人は病気を癒される信仰を働かせることができます。教義と誓約、第42章48節参照。多くの信権者は病人を癒す賜物が与えられています。その他、病気の治療に関する知識が与えられる人もいます。
奇跡を行う賜物、教義と誓約、第46章21節。
主は超自然的な方法で何度も死の民を祝福してこられました。ユタ州の開拓者が初めて作物を植えた年にイナゴの大群が襲いかかり、作物を食い尽くす寸前になりました。開拓者は作物を守ってくださるよう主に祈りました。すると主はカモメを送ってイナゴを滅ぼされたのです。助けを必要とし、信仰を持って願い求めるとき、それが私たちのためになるならば、主は奇跡を行ってくださいます。マタイ第17章20節、教義と誓約、第24章13節から14節参照。
信仰の賜物、モロナイ第10章11節。
ヤレドの兄弟は偉大な信仰の持ち主であり、その信仰のゆえに他の賜物も得ました。信仰が極めて厚かったので、救い主は見姿を彼に表されました。エテル第3章9節から15節参照。信仰がなければ他のいかなる賜物も得ることはできません。モロナイは次のように約束しています。何も疑わないでキリストを信じる者は、キリストの名によって御父に求める者は何でも与えられるであろう。モルモン第9章21節。私たちは信仰を増し、与えられた賜物を知り、それを用いるように努めるべきです。ある人は信仰に欠け、御霊の賜物が実際にあることを否定します。そのような人に対してモロナイは次のように語りました。さらに神の啓示を否定して、啓示は病んでしまった、今は啓示も予言も賜物も癒しも異言で語ることも異言の解釈もないというあなた方に私は告げる。見よ、あなた方に言うが、これらのことを否定する者はキリストの福音を知らない者、まことに聖文を読んだことのない者である。もし読んだことがあれば聖文を理解していない。モルモン第9章7節から8節。問い、主はなぜ霊的な賜物を私たちにお与えになるのでしょうか。
賜物は伸ばすことができる。
問い、どうすれば熱心に最善の賜物を求めることができるでしょうか。教義と誓約、第46章8節。主はこのように言われました。すべての人があらゆる賜物を与えられるわけではない。賜物は多くあり、各自に神の御霊によって一つの賜物が与えられるのである。ある人にはある賜物、またある人には別の賜物が与えられて、すべての人がそれによって益を得られるようになっている。教義と誓約、第46章11節から12節。賜物を伸ばすには自分が持つ賜物を知らなければなりません。これは断食と祈りによって知ることができます。私たちは最善の賜物を求めるべきです。教義と誓約、第46章8節参照。 また祝福師の祝福によって与えられている賜物を知ることがあります。賜物を得るために私たちは従順で忠実でなければなりません。また賜物は主の技を行うために使わなければなりません。賜物は好奇心を満足させたり、信仰に欠ける人に何かを立証するために与えられるのではありません。霊的な賜物について、主は次のように言われています。それらは、私を愛して、私のすべての戒めを守る者たちと、そうしようと努める者たちのために与えられる。教義と誓約、第46章、9節。問い。自分自身を強めたり、主や人に仕えたりするのに役立つであろう、霊的な賜物について考えてください。これらの賜物を求めるために何をしますか？
サタンは御霊の賜物を真似る。
問い、どうすれば真実の御霊の賜物とサタンの偽りを見分けることができるでしょうか？サタンは異言の賜物や予言の賜物、次元の賜物、癒しの賜物、その他の奇跡を行う賜物を真似ることができます。モーセはパロの宮廷でサタンの偽りの力と競わなければなりませんでした。出エジプト第7章8節から22節3章。サタンは私たちに偽りの預言者や病気を癒す者、奇跡を行う者を信じさせたいと願っています。偽りの力は真実の賜物に非常によく似ているように見えることがあるので、見分ける唯一の方法は識別の賜物を求めて神に祈ることです。悪魔は自ら光の天使となって現れることができます。ニーファイ第2章、第9章、9節3章。サタンは人々が真理に目を閉ざし、真実の御霊の賜物を求めなくなることを望んでいます。霊媒や占星術師、易者、魔術師などは、たとえ神に従うと宣言しても、サタンから霊感を受けているのであり、彼らの行いは、主の前に忌まわしいものです。イザヤ第47章12節から14節、申命第18章9節から10節3章。私たちはサタンの力と関わりを持つことを一切避けるべきです。
与えられた御霊の賜物を大切にする。
問い、霊的な賜物の神聖さを尊重するにはどうしたらよいでしょうか？主は次のように言っておられます。私は一つの戒めを彼らに与える。彼らはこれらのことを自慢してはならないし、世の人々の前でこれらを語ってもならない。これらのことはあなた方の益のために、また救いのためにあなた方に与えられるからである。教義と誓約第84章73節。私たちは霊的な賜物が神聖であることを心に留めなければなりません。教義と誓約第6章10節3章。主はこれらの賜物を与えることに対し、与えられる祝福が何であろうと、私たちは御霊によって神に感謝をするよう求めておられます。教義と誓約第46章32節。
三章聖句。
賜物を否定する者の行く末、第三ニーファイ第29章6節から7節。信仰をもといとする賜物、モロナイ第10章7節から19節。バプテスマの際に与えられる賜物、第3ニーファイ第26章17節、第27章20節。教義と誓約第84章64節。イエス・キリストの古代の教会における御霊の賜物、第1コリント第12章。今日の教会における御霊の賜物、教義と誓約第46章9節から26節。
教師へ、次のように行うと良いでしょう。生徒や家族に本章に挙げてある霊的な賜物を各自で読み、詳しく学びたいものを2つ選んでもらってください。レッスンの中で時間を与え、選んだ賜物について書かれた段落と聖句を各自で研究させてください。研究する時間を取った後、学んだことを発表してもらってください。